今日はメッセージの前に、一言本当に主の栄光を、表させていただきたいと思うんですが、今朝ですね、日本にいる一人の方から連絡がありました。今日はどうしても教会に行けなかったんだけれども、その中で、ニュージャージーの教会の礼拝説教、先週の礼拝説教を聞きました。本当に今日の私のためのメッセージであると本当に感じました。神様がこのような時を与えてくださったことを感謝しますと、そのように連絡をくださいました。本当に、神様のなさることは不思議だなということを思います。本当にその日その日に、一人一人に必要な御言葉を神様は与えてくださる方であり、今このインターネットを使って、この礼拝の中の説教も毎週全世界で聞くことができます。そのためにご奉仕をしてくださっている方々もいるのでありますけれども、それが用いられて本当に一人一人を励まし生かす、そのために主が用いてくださるならば、それは本当に感謝だなということを思わされます。今日も本当に主が、この礼拝堂にいる一人一人の心に語り、また世界各地にいる方々の心に語ってくださることを本当に期待しながら、この御言葉を味わう時とさせていただきたいと思います。一言お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたが私たちの思いを超えていつもいつも働いてくださる方であることを覚え感謝をいたします。私たちは自分の足りなさやこの不十分さに落ち込むこともあります。神様、どうしてできないんだろうかということに本当に悲しくなる時もあります。でもあなたは私たちの思いをはるかに超えて、私たちの能力を、私たちの持てるものをはるかに超えて、神様、あなたご自身が皆さんをなしてくださる方であることを感謝をいたします。本当にあなたが私たちを用いてくださる方であることを感謝をいたします。神様、あなたの御業を今日もなしてくださいますように。今日もこの礼拝に集うことのできたお一人お一人、神様一人一人にここでなければ味わうこともできない恵みを経験させてくださいますように。また世界中でこのアクセスされる方々の上に神様の守りがあり、御言葉の語りかけがお一人お一人にありますようにお願いをいたします。奉仕をしてくださるお一人お一人にあなたが豊かに報いてくださいますようにお願いを申し上げます。待ち望みます。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。先ほど読んでいただきましたマルコによる福音書の2章の23節から3章6節を通して、今日は安息日の恵みという題でメッセージをさせていただきたいと思います。アメリカの他の地域に住んでいた時には、私はアトランタやサンディエゴに住んでたことがあったんですが、その時には気がつかなかったんですが、この北東部はユダヤ人の方々がたくさんたくさん生活しておられてですね、その習慣を見るときに、これは旧約聖書に出てくるこれか、これが旧約聖書に出てくるこれかみたいな発見が時々あります。先週、子どもたちが学校が休みの日が一日ありました。水曜日だったでしょうかね、木曜日ですか、忘れちゃいましたけど、水曜日ですか、水曜日ですね、ヤムキップール、ヤムキッパーっていうんでしょうか、これは、食材の日と言われる日であります。旧約聖書のレビ記の23章26節から書かれているこの悔い改めの日、食材の日であります。10月にはスコートというお祭りがありますけれども、これは狩り用の祭りであります。庭やベランダにちょっとした小屋を建てますが、このお祭りはイスラエルの人々がアラノで40年間旅をした記念として守っているお祭りであります。そのように、聖書のこのことが今のユダヤ人の方々にはこのように守っているんだなということがいくつかあります。そしてその姿から学ばされることもあるなと思います。その中で一番私たちの身近にあるのが安息日であります。サバト、金曜日の夕方から土曜日の夕方まで、一日がですね、金曜日の その日の夕方に一日が、新しい一日が始まりますので、金曜日の夕方から土曜日の夕方まで、人によってその実行の厳しさは違いますけれども、安息日を守っています。熱心なユダヤ人の方がおられる職場は、金曜日の夕方には、午後にはもうミーティングができない。私が行ってた大学もそうでした。大学院もそうでした。先生がですね、夕方になるとユダヤ人の先生もいらっしゃいますからね。先生が金曜日の午後になるとミーティングができなくなるから大変なんだというふうにおっしゃっていましたけれども、日が暮れると鬼たちはもちろん電話も取らない。エレベーターのボタンも押さない。何もしない。本当に何もしないという安息日を守られます。調べてみますと、ミシュナというイエスの時代の前後に書かれたユダヤの書物に、39のやってはいけないことが書かれているそうであります。39、今日は全部ご紹介している暇、時間はありませんけれども、例えばですね、作物を植えることや、畑を耕すこと、刈り取ること、物を集めること、物を運ぶこと、紐を結ぶこと、またほどくこと、そういうことをやってはいけない。これは仕事だからやってはいけないということがそこには書かれているそうであります。神の戒めを守る安息日は何もしないように、安息日は本当にどんな仕事もしないようにという神の戒めを守るために、それを丁寧に丁寧に守ったのが当時のユダヤ人であり、また特に聖書に出てくる、今日も聖書に出てきましたパリサイ派の人々であったのであります。そのような人々の中でイエス様は本当の安息日の意味を取り戻そうとなさいました。またそしてご自身が安息日の主である。ご自身が、イエス様ご自身が、私が安息日の主なんだということを宣言されました。私たちはそこに招かれているのであります。この聖書の言葉は2000年前に書かれた言葉でありますけれども、2000年の歴史を超えて現代を生きる私たちに対しても語りかけている、私たちをも招いている言葉であります。私たちがこのように毎週日曜日に礼拝を守り、共に時間を過ごしているのも、このイエスを安息日の主としてこの方に従っているからであります。今日はそのイエス様の思いに目を留めて、二つのポイントでお話をさせていただきたいと思っています。まず第一が、主のもとで安らぐ安息日ということです。そして第二が、安息日の主であるイエスということであります。まず第一に、主のもとで安らぐ安息日ということです。私たちは週に一日休んでいます。今は2日というのがほとんどなんでしょうか。そのような社会の中で私たちは生きています。でも私たちはどうして休むんでしょうか。皆さんはどうして週に1回、まあ、週に2日休みを守っていますか。起源は聖書の中の安息日にあると思います。神様が世界を作られた時に6日間で作られて、7日目にはお休みになった。だから私たちも週に1回は休むようにと言われています。それが今もユダヤ人の方が守っている土曜日のサバツの安息日であります。土曜日ですね。ユダヤ人の方々は土曜日にサバトを守っています。でも私たちが週に1回休んでるのは、創世記が何だとかですね、ユダヤ人のサバトが何だとか、そういうことよりも、何よりも効率の問題。効率ってのは、あれですね、どれだけエフェクティブかってこと。週に1回くらい休まないと、効率に、体が悪い、体に悪い、健康を害する。週に一度くらい休まないと逆に疲れが溜まって、能率が落ちる。ちゃんと休むと私たちはリフレッシュできて頑張ろうって気になる。そのような思いで休みを取っているのだと思います。皆さんどうですか？決して間違いではありません。でも、それが 聖書の言う安息日ではありません。それは聖書の言う安息日とは意味が違います。今申し上げたこの現代の効率主義って言ったらいいんでしょうか。一週に一回くらい休んだ方が効率がいい。そこで大切なのは能率であり効率です。ですから逆に休まない方がいい。休まない方が仕事が進むという人は、休まない方が効率が上がる、休まない方が能率がいいということであれば、休まないということになってしまう。私は元気だから休まないよとなってしまう。みんな休んでいないから私は休まない。休んでなんかいられないから休まない。そういうふうに私たちは効率が大切な社会の中に生きています。本当に激務の中働いていらっしゃる皆さんのことを思うとですね、本当にどれほどのプレッシャーかなと思いますけれども、効率をとにかく仕事が溜まっている中で仕事を終わらせるためには休んでなんかいられない、そのような中で歩んでいらっしゃる方々もおいでだろうなと思うのであります。効率を求めるならばそんな休まない方がいいっていう時もあるだろう、そういう生活をする方もいらっしゃるだろうなと思います。でも聖書が言う安息日は根本的に違います。効率の問題ではありません。能率の問題ではありません。なぜならば疲れを知らないはずの神様が休まれたということがその始まりなんですから。疲れを知らない全知全能すべてを支配していらっしゃる何でもできになるこの神様が休まれた。休まないと能率が悪いということを、そんなことがない神様は、その神様が休まれたのでありますから、全然意味が違うのです。創世記の2章の1節から3節、ちょっとこの一番最初に出てくるこの安息日の起源について、ちょっと読みたいと思います。創世記の第2章の1節から3節です。私は教会その月の口語訳の聖書で読みいたしますが、2章の1節から3節ですね、旧約聖書の2ページです。開きやすいところだと思いますが、いや前すぎて開きにくい、紙がくっついちゃって開きにくい方もいらっしゃるかもしれませんが、創世記の2章の1節から、こうして天と地とその万象とが完成した。神は第7日にその作業を終えられた。すなわちそのすべての作業を終わって7日目、第7日に休まれた。神はその第1日を祝福して、これを聖別された。神がこの日にそのすべての創造の技を終わって休まれたからである。新改訳の訳はちょっとニュアンスが違うので、それがうまく現れていなくて、反対にですね、正反対のことがニュアンスで書かれていると思うんですけれども、口語訳の訳とか他の多くの訳ではこの6日間で完成したから7日目を休んだのではなくて7日目に休んで完成した。違い分かりますか？6日間で完成した、ああ終わったと思って神様休んだのではなくて、休むことをもって完成した。新改訳はあえてこのような訳をしているのには何か意図があるのかなという気持ちもするんですけども、多くの訳はですね、その6日間で完成したから7日目を休んだのではなくて、7日間、7日目に休むことをもってこの天地創造の技を完成されたというニュアンスを持っています。この休んだという意味はもっと強い、とどめる、あえてやらないという意味を持っているそうであります。つまり創造の御業をあえて止められて、あえて休まれて、それをもって創造の完成を宣言されたのであります。もっと言うならば、この世界は神様がお休みになることをも含めて完全な世界なんです。この7日目を含めて天地創造、この世界が完成したのであります。そこに私たちが招かれているのであります。 神様も休まれた、それと同じようにあなた方もこの日を聖別して休みなさいと言われたのであります。疲れたからではなく、リフレッシュのためでもなく、効率よくするためでもなく、ただそこにあることを喜ぶために招かれているのであります。ただ私たちがここに何もしないでもここにいるということを喜ぶために、私たちは安息日を与えられたのであります。効率の世界はドゥイングの世界です。どれだけ頑張ったか、どれだけ働いたか、どれだけ成果を上げたか、どれだけ売り上げがあったか、パフォーマンスが問われます。どれだけ利益が上がったか、それが問われます。その世界で歩む私たちは、いつの間にかそれが全てであるかのように思えてきます。そしてそれができない時に私たちは落ち込みます。そして安息日さえもそれを基準に考えようとします。どれだけ月曜日のために力が与えられたか、どれだけやる気になったか、それがなかったら日曜日には意味がないかのようであります。仕事をした方がいいんじゃないか、そのように思えるようになっていきます。でも安息日は違います。ビーイングを喜んでくださる、私たちの存在を、私たちの存在をそのままビーイングを喜んでくださる主のもとに自分の身を置く日であります。自分が何かをするからここにいていい、自分が何かができるからここにいる価値があるということではなくて、自分自身を愛し、自分を受け入れてくださる方がここにおられるから、私はここにいていいんだという確認をする時であります。神の恵みの中に生かされていることを確認する時です。本当に神様が私を受け入れ、そのままで受け入れ、愛してくださっていることを確認する時です。だから日曜日奉仕をしている、一生懸命伝道しているお互いを神様が喜んでくださるのではなくて、存在自体を喜んでくださる、存在自体を受け入れてくださる、そこに喜びを見出していく日であります。何かをしないことが大切なのではなくて、何かをしちゃダメとか何かをしないことが大切なのではなくて、神様のもとで命をいただくこと、神様のもとで過ごして、神様と共に過ごしていく中で平安をいただいていくこと、それが大切です。ですからイエス様はこの、マタイによるマルコによる福音書の方に書いてるとですね、この弟子たちは麦の穂を摘んでたわけですよね。麦の穂を摘むっていうのは収穫なわけです。ユダヤ人のあのパリサイ派の基準からするならば、でも麦の穂を摘んでいる中で、また病が癒されて喜んでいる人々の中で、命を得ている安息日を喜ぶ在り方として、イエス様はそれを肯定していらっしゃるのであります。あなたの安息日はどのようなものでしょうか。主はあなたをここに招いていらっしゃる。私のもとで安らぎなさい。あなたは私のもとで平安を得なさい。私のもとで命を得なさいと招いていらっしゃるのであります。私たちが何かをしたからではなくて、私たちがどれだけ頑張ったからではなく、私たちがどれだけ成果を上げたからではなく、私たちの存在をそのまま受け入れて、愛してくださるそこに身を置きなさいと招いていらっしゃるのであります。悔い改めて方向転換だとよく言われます。本当にそうです。悔い改めは方向転換、罪を認めて方向転換だとよく言われます。本当にそうです。安息日について私たちが現代社会の考えを持って、効率主義でイエス様を信じても、イエス様を救い主として受け入れても、それについて方向転換していないとするならば、それは悔い改めが中途半端になっていることじゃないですか。2章27節には、安息日が人のためにあるのではなあって、人が安息日のためにあるのではないとありますが、それは決して自分勝手に好きなことをしていいだろうという意味ではありません。安息日に神様のもとで本当の自分に出会うことによって命をいただいていく、 そういう意味であります。本当に今日私たち悔い改めようじゃありませんか。安息日の守り方悔い改めようじゃありませんか。あえて勇気を出して主のもとに安らごうじゃありませんか。本当に私たちの日々パフォーマンスが問われ、どれだけやったか問われ、本当にしっかりやってるかが問われる社会の中で、でもそれが全てではない。本当にイエス様が、神様が私たちを存在自体を受けている、それが土台の上に私たちは歩んでるんだ、一番底辺にそれがあるんだということをもう一度確認して、ここで力をいただいて一週間の歩みに立ち上がっていこうではありませんか。2番目のポイントに進んでいきたいと思いますが、安息日の主であるイエス様であります。安息日が神様に生かされ命をいただき、ビーイングを喜ぶこと時であるならば、私たちの存在自体を神様が喜んでくださる時、それを本当に感謝する時であるならば、イエス様こそまさにその安息日の主であります。2章28節で、人の子は安息日の主なのであるとイエス様は言われました。私たちが何をしたかではない、私たちの存在自体が愛され認められ受け入れられているんだと私たちに分かるように、イエス様は私たちの主となってくださって、私たちの罪の身代わりに私たちの罪を身代わりに負ってくださって、私たちの罪の結果である死をあの十字架の上で引き受けてくださったのであります。ですから、私たちの安息日が本当の意味で安息日となるために、イエス様は十字架で死んでくださったのであります。安息日は私が主だから、私のことを聞け、私を拝め、ではなくて、私たちのために全てを投げ出して、安息日との主となってくださったのであります。私たちこの本当に27節、28節、勘違いしちゃいけない。本当に、安息日が人のためにあるもので、人が安息日のためにあるものじゃない、そうだそうだ、このそんなに縛られちゃ嫌だ、縛られるの嫌だ、そうなんです、縛られるんじゃないんです。でも本当にこの人が人の子は安息日もまた主なのである、イエス様じゃなくて自分を信じて、自分が主であるかのように勘違いをしてしまうと、それは違います。安息日の主はイエス様です。命まで投げ出して、すべてを投げ出して命をかけてこのことを言ってくださった、私は安息日の主だって、あなたが本当に主の神様のもとで安息できるために、私は命を投げ出すから。軽視で気軽なものではありませんでした。私は全能の主だから、神だから、安息日のことだって自分で決めればいいんだ、お前たちがとやかく言うことではない。そういう意味で私は安息日の主であると言われたわけではないのであります。自分の存在をかけて、天の御座を捨てて、この世に下り、そして十字架の道をまっすぐに歩きながら、十字架を見据えながら、イエス様は本当にその存在をかけて、私は安息日の主であると言われたのであります。3章4節の安息日に善を行うのと悪を行うと、命を救うのと殺すのどっちがいいかという言葉もそうです。一人の人が手が不自由な人がそこにいて、その人を癒したら、その人を癒すってのも仕事だ、だからその仕事をするなんてとんでもない、パリサイ派の人々は言ったわけですよね。でもイエス様は安息日に善を行うと悪を行うと、命を救うのと殺すのどっちがいいか、その言葉もそうです。私たちはうっかりするとこれを本当にパリサイ人の人たちがやってたように頭で考えて、あだこだあだこだあだこだ、どっちがいいかなんて議論をしている、そういうレベルの話をしてしまうかもしれない。でもイエス様はそうじゃない、この言葉を言われるためには、イエス様が天から下って十字架を背負ってまで永遠の命を与えるために、この世においでくださってまで、私は命を与えるために来たんだよって、私は命を与える、あなたに命を与えるんだよ、永遠の命を与えるためにこの世においでくださったのであります。だからイエス様は人々の姿に怒りさえ覚えた。イエス様は本当に熱い方だなと思う。私たちを受け入れ、私たちをご自分のものにするために、本当にこの時 イエス様は必死になってくださった。私は安息日の主である、短い言葉ではありますけれども、その安息日の主になるためにイエス様はあの十字架を背負ってくださったのであります。教会は今は日曜日に主の日を守っています。主の日として日曜日を礼拝の日として守っています。それは安息日の主を心からの主としてお迎えするためです。日曜日はイエス様の復活した日です。金曜日にイエス様は十字架にかけられ、その金曜日を入れて3日目にこの日曜日によみがえられました。教会は本当にその最初の頃から、皆さん聖書の使徒行伝やコリント人の手紙なんかを見る、何箇所か出てきますが、週の初めの日にパンを裂いてたって書いてありますよ。週の初めの日に集まってたって書いてありますよ。ですから、この、ある人々が言うようにですね、いやもう本当は土曜日に集まるべきだとかですね、日曜日に集まるのはローマ帝国やなんだかんだとか、いろんなことを言う人たちがいますけれども、いや聖書の頃から、イエス様の復活を記念して日曜日に集まってた。教会はその最初の頃から日曜日を復活の主にお会いする礼拝の主として守ってきました。長い歴史の中で、私たちはまた、このパリサイ派の人々と同じように、この日曜日教会に行ってればいい、守ればいいと思っていないでしょうか。また正反対に、現代の効率主義、成果主義に支配されてしまっていないでしょうか。ああ、もうあまりにも忙しいからしょうがない。逆に、この教会でこんだけ頑張ってるから、神様喜んでくれるだろう。そういう考えに支配されていないでしょうか。もう一度命をかけてこの安息日の主になってくださったイエス様のもとに身を委ねようじゃありませんか。このもう一度この命をかけて安息日の主となってくださった方の前に自分ありのまま出ようじゃありませんか。礼拝において、またこの一日を通して主のもとに自分自身の存在自体が受け入れられていることを喜びとして立ち上がろうじゃありませんか。本当に今日、イエス様、私が何かをしたかじゃなくて、私自身そのものを、私という存在、それだけを受け入れてくださった。主に感謝しますと、主の前に出ようではありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたが、一人ごイエス様を与えてくださって、イエス様が私たちのために、あの十字架を背負ってくださったことによって、安息日の主として、私たちがあなたのもとに本当に身を委ねて、歩んでいくことができること、心から感謝をいたします。私たちはあまりに大きなプレッシャーを受けながら歩んでいます。それは、仕事のプレッシャーもあるでありましょう。家庭のプレッシャーもあるでしょう。人々のプレッシャーもあるでしょう。もしかしたらならば、教会自身もプレッシャーをかける存在になってしまうこともあるかもしれません。でも、主よ、あなたは私たちを本当にこの何かをしたからではなく、私たちの存在自体を受け入れ、愛し、私たちに命を与えてくださる方であることを感謝をいたします。神様、あなたのもとに身を委ねます。悔い改めて、安息日の持ち方を悔い改めて、あなたの前に、喜んでくださるあなたの前に身を委ねます。本当に神様、あなたが私たちの内側に力を与え、立ち上がってくださいますようにお願いを申し上げます。待ち望みつつ、イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。